はい、皆さん、半月ぶりです。映画問診が集いしラジオ、その後ドイラジへようこそ。お相手は私、オールタイムベースト10に入れたかったけど泣く泣く入れられなかったのは岩井俊二全作品のこたつと、
じゃあ本当は1位かもしれないけどダークナイトのおまけと、
タロットカード殺人事件のマリと、
X 面ファーストジェネレーションのチャムレイと、ハッピーエンドの選び方のタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画文字たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けするよ。じゃじゃん、エースガス早方トークバラエティ番組でーす。イエーイね、なんていくべきかわかんない、ようやくね、さあ久しぶりの全員集合会です。
イエーイ。
今回はですね、だってガワラさんも参加しますから、うん、6人全員がマイクを持って喋るは初なんですよね。
あ、そっか。
そうですよね。はい。ということで、かなり記念すべき回になるんじゃないでしょうか。いやー、ちょっと楽しみですよ。皆さんのね、人となりがようやく分かってくる。
怖い。
うん。今日で裸になります、皆さん。ね、弱みを見せるわけですからね。さあ、それでは参りましょう。
ドイラジー、スタートーイズ。
映画、朝まで？
それ、正解！
イェイ！
イェイ！
もう覚えてないかもしれないけどね。前回5人集まった時にこのゲームやりました。うん、まあ、要は頭文字の決まった大喜利みたいなやつですね、うん。で、やっと5人また集まったんでやりましょうということでね。早速、やっちゃいますよ。
はい。
いいですか？じゃあ行きます。カーで始まるヒーローとヒロインの必須条件は？カーで始まるヒーローとヒロインの必須条件は？10秒ぐらいで考えて出てきたいんですけども、思いつきました？必須条件、
う
ん。
あー、そういうことか。
俺決まりましたよ。
はい。
これって多い方が勝ちなんでしたっけ？
多い方が勝ち。じゃあ、マリッペから行きましょう。マリッペ。
かっこいい。
かっこいい！
あ、そういうことか。
そういうことですよ。かっこいない。
いない。
他の人いない。
あ、そういうゲームか。
なに
かっこいいなし。
なし。
かっこいい一人。へー、じゃあ俺いきますよ。こたつ。
はい。
賢い。え？いないの？
そういうことか。ちょっと。
そういうことか。
あれ、賢いもかっこいいもいないの？みんなどうさってんの？チャムレ、チャムレ。
ヒーロー。いや、私、勘違いしてた。
うん。
私、駆け落ち。
あ、駆け落ちに必須？
ヒーロー、ヒロインの必須条件？
それも救う気ないだろ、それ。ヒーローだろか、それ。まあいいや、じゃあ、駆け落ちね。はい、必須ですね。はい。じゃあ、タンタン。
え、かなり強い。
あー、就職後でね、こう、煙に巻くパターンですね。もう強いでいいじゃないかってね。強い、まあ、つじゃない。
いやいや、ほら、かなりつかないで、普通の人だ
と、ね。エンドレスなやる気みたいな感じ。
聞いたことある、はい。
ってことで、じゃあ、おまけさん。
金繰り捨てる。
何かを
金繰り捨てないと、で、ヒーロー、今はなれない。
確かにね、自分のプライドだったりとかね、大事なものとか、そういうの、金繰り捨てることです
よ。
あー、金繰り捨てるです正解
正解ですね。
やった
今回の正解、金繰り捨てるです。そういうことですね。思い出しました？
思い出した。
もうちょっとじゃあやってみようかね。
そういうやつだったっけ？
そういうやつじゃないか。
全員バラバラ、バラバラか。
バラバラね。
じゃあ、もうちょっとラフなやつね。チで始まる映画館で会いたくない人物は？チで始まる映画館で会いたくない人物は？いますよ。
チ？
おまけさんも。これ、そうなんじゃないかな。あります
けど。あ、あった。あ、俺めちゃくちゃあるじゃん。
あるでしょ？
え、ちょっと全然言葉が出てこない。
いや、だっていつも出てないよ。
出会いたくない人。
出会いたくない人。
決まりました。
な、いたらやだな的なことです。
もう何回も被害受けてる。決まりました。
うん、じゃあ、今一番最初に決まったおまけさんから行きましょう。はい。
チキンの匂いを充満させる人。
思ったと違った。あ、
マリッペ一緒だ。マリッペ一緒だ。
マリッペ一緒
だ。やった。あ、三人一緒だ。
え、ほんと
最初で思え。
今、え、乗っかったでしょ、完全に。本当は何？シャムレは。
チキンですね。
全然違うか。長老しか出てこなくて。
長老。
あ、全然違いますね。
でも、同意する、それの方がすごい、あ、そうだな。
いや、それは後で俺が決めるから。
そ, そうなんですね、うん。
長老ね。長老に会いたくないのね、映画館で。
気まずい。
ね、じゃあ、こたつ、痴漢。
あどこでも嫌だわ。
長老よりはいいんじゃないの。はい、じゃあ、ただ。
なんか、ちょこちょこ喋ってる人。
あー。俺ね、中学生とかいるかなと思ったんだね。 ね。あ、絡まれるとか言ってたから、俺それ言うと思ってたんだよ。チキンのって言い始めたから、あ、違うと思って。
そっちでチキンしか出てこない。どうしようかと思って。
チキンは何回もあるから。
本当。
うん。ケタキ、なんか、匂いする系の、油っぽい匂い系の。
チキンのチキンは、あら結構ね、定着するんで、中に。
まあでも、今回、それ二人ですから、うん、チキンの匂いさせるやつ、うん、これが正解です。
やった、俺2ポイント。
お、すごい。おまけさん優秀ですね。一応、じゃあ次も行きましょうかね。ジで始まる、映画にありがちな死に方は？ジで始まる、映画にありがちな死に方は？
はい。
お、早
っ。さあ、早いよ。まった早い。
私も。
お、まった。
はい。
さあ、じゃあ行きますよ。じゃあ、タンタンから行こうか。
ジェイソン・ステイサムに首を折られる。
はーい。なかなかない。
はい、
ありがちなのかな。
ありが
ち。いや、だから、
ステイサム映画だったら、
ありがち、
うん。ありがちか。
だいたい折ってる。
そう来るんじゃないかと思ったよ。でも、ジって言った時点で、あ、あーって思ったもん。なるほどね。賛同者はいないね。じゃあ、チャムレ行こうか。
巡殺。
ん？もう一回言って。
巡殺？
巡殺って何？
え、
巡殺って何ですか？巡職ってこと？
巡職だ。
あ、そうそうそうそう。
ひどいね、この人。語彙力がね、巡職ね。
巡職だ、そうだ。
ひどいね。巡職。
巡職。
巡職。警官とかが、なくなっちゃうみたいな。
そうです。
そうですね。巡殺じゃないですね。
は
い。いません。もちろんいません。はい。じゃあ、マリッペ。
自爆。
自爆じゃん。
あ、でも自分で爆弾持って俺が行くよみたいな。
あ、言葉が違うけど一緒じゃん。
あ、じゃあちょっとじゃあ、おまけさん。
自滅。
あー、まあもう一緒じゃん。
大体一緒。
大体一緒。大体一緒。
大体一緒。
俺、こたつ。銃殺。
あ
ー。
ねえ、よくある。
つまりステイさんの。
みんな、なんか自己死とかないんすね、意外とね。
あ、ほんとだ。
うん。あら。
殉職は自己死が入るかもしれない。
はい、まあ、いろいろ
入る。
確かにいろいろ
殉職結構いろいろ。
幅広い。
じゃあ、ということで、じゃあ、自爆、自爆、
自滅も入る。
自滅、自爆。うん。
じゃあ、自爆で。
はい。正解は自爆です。
やった、3ポイント目だ、俺。
あれ、なんか、結託して る。
正面に座ってるからか。
正面に座ってるからかな。
おまけさんが圧勝ということで。
うん、ありがとうございます。う
ん、面白くない感じで今日は始まってきました。
うん、え？
ね。じゃあ次に今ね、喋ってなかったガワラさんのコーナー初の。
お、なんだこれ。
たまにはガワラ版。
たまにはガワラ版。はい、
はい。次のコーナー行きましょう。たまにはガワラ版。なんか最近ガワラさんが気になってることがあると。それをみんなにちょっとお伝えしたいってことなのでね。
お、すごい。
はい、
気になる。
ちょっとお願いします。うん、
はい、録音の河原です。おととい、今、下北沢で、下北沢映画祭ってなってるんですけど、はいはい、そこで一本見た映画がすごい良かったんで、このタイミングで紹介したいなと思いまして。で、ちょ、見たのがですね、日本の映画なんですけど、岡本真奈監督のドキュメンタリー作品なんですけど、ディスタンスっていう。で、岡本真奈さんって、ちょ、そんな有名じゃないと思うんですけど、女優さんでオーバーフェンスとかに出てるみたいなんですけど、僕とか小田さんと同い年ぐらいの。
マジか。
はい、でその人がまあ初めて撮った映画なんですけど、これがですね、レイチェルの結婚のドキュメンタリー版というような
ガチだってこと。
はい、ガチですね。岡本真奈さんの家ってお兄さんとお父さんとお母さんがいるんですけど、岡本監督が3歳ぐらいの時に両親が離婚してしまっていて、その後ずっと他の3人は離れて暮らしてたんですけど、今度お兄さんが結婚するってことで、お兄さんとお父さんが仲直りしたのかなっていうタイミングで、この岡本監督がそれぞれの生活してるとこに行っていろいろインタビューするっていうドキュメンタリーなんですけど、
セルフドキュメンタリー、
セルフドキュメンタリーですね。で最初はこの辺の今僕がした話って一切説明がなくて、お父さんとかお兄さんとかお母さんとの話してる中でだんだん分かってくる。僕も親と関係が悪いわけじゃないんですけど、岡本監督は末っ子なんで、僕も末っ子なんで、こう家族の揉め事からちょっと距離を置かれてる感じ、でもちゃんと見てるけど、俺ちょっと外されてんなみたいなところとかが蘇ってきてですね、これマジやべえなと思って、ちょっと皆さん見てほしいなと思いまして、ちょっと話させていただきました。
ちょっとね、ちょっと見たくない。
これだから死ぬ系か。
こ しに来てますね。
ああ。
超個人的に、あの、まあ、親とお兄さん殺しに来てると思うんですけど、あの、その超個人的な殺し方が、やっぱ家族の子って普遍的だから、うん、この普遍的にこう、みんなに刺さる作品になってるなって、あと撮影もすごく綺麗だって
。
あと、その、岡本監督がモノローグで言うんですけど、お兄さんとお母さんはすごくお父さんを憎んでるっていうけど、うん、私はそんなに覚えてないから憎みきれないけど、お父さんをこう許すこともできなくてみたいなことを言ったりするので、そこがすごく刺さるな、うん、あるのと、あとこれあのパンフレットがですね、あの僕が今まで買ったパンフレットの中で一番気が狂ってるんですけど
どういうことちょっとここにねパンフレットありますけども、
これ
そういうことか、そういうことか、
家族写真をですねパンフレット貼ってるだけっていう、
これちょっとエリザベス宮司感もありますよ。
いや超ありますねこれリアル写真ですね、
印刷物じゃない、
うん、これ貼ってますね普通に、
だから焼き増ししたのを
手で貼ってる感
じ。これ気が狂ってるね、このパンフレット。
これやばい。
こう、家族からの監督への手紙
が。うわぁ鳥肌じゃん、
え、マジやべえ。
これやばいね。
なんか
うわ最後、しかも、こんなに、この落書きみたいなメモ帳みたいなさ。
何何
手
紙手紙。
次のページですね。
うーわ、え、これ印刷したのかな、
多分カラーコピーした、監督が3歳ぐらいの時にお父さんに書いた手紙とか。
あと、マジこれ。
あと、
すごいね。
お父さん、お父さんが、本当にごめんねってマジ謝りしてる手紙が入ってた。本当マジやべえな。
このパンフレットやばいっすね。
これ写真の数々がちょっと、いっちゃってるね。
いや、でも、セルフドキュメンタリーっていう表現だとしたら、完全なる正解だなっていう感じですよね。
そうだけど。そう、見た側ももうさ、帰ってこれないよね、これ。こんな渡されたら。
いや
帰ってこれないです。
帰ってこれないよね。
ないこれ。
多分、あの、僕が突然死して、親がこのパンフレットだけ見たら、なんなんだと
思う。別の家族持ってんのかなみたいな。パンフレットって呼ばないもんね、これだって。普通にアルバムだよね。
うん。でも手作り感満載な。
すげえ。
やっぱお母さんがね、あの、レイチェの結婚みたいに、あんまりこう、娘に愛情があんまりなさそうな感じの。お兄ちゃんとお母さんが、すごいお父さんに傷つけられたってなって、あの、私はそんなでもないんだけどな、でも、なんかね、家族めちゃくちゃになっちゃうしな、みたいなので、すごい。
まあでも、他の映画もよく出てくるよね、そのパターンね。やっぱり末っ子だけは記憶が曖昧だし、覚えてないからとかで、上の確執とかがそこまでリアルじゃないとかね、よくよく出てくるは出てくるもんね、モチーフとして。
で、これがあの、10月28日から、下北沢トリウッドという映画館で、あの、再上映されます。で、あの、よければ見てください。
死にたいやつはいけと。
はい。
なるほど。果たしてね、これがオールタイムベストに食い込んでくるのかね。そういうところもまたちょっと気になるんじゃないですか。
本当だわ、
うん。うん。はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。ということ
で、じゃあ、ミニお題トーク行きましょう。
トイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、で今回のですね、お題がオールタイムベスト3、うん、ということでかなり酷ですよ。たった3本しか挙げられないということで、たくさんのねこちらメールをいただきましたのでご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。ラジオネームチェブンブンさん、あ、全部ねカウントダウン方式で並べさせていただいております。第3位、この空の花、長岡花火物語。フィルモグラフィー全部カルト映画な大林信彦の集大成。脳内キャパオーバーを引き起こすぐちゃぐちゃな映像になぜか笑って涙していた。高校3年生の時に母親とアップリンクで見たという思い出深い作品。第2位、おしどり歌合戦。大学でミュージカル映画論を学んでいた際、教授からおすすめされた作品。タイトルはいかついですが、60分の中に笑いあり涙あり、そして主演の片岡千恵蔵が病気で映画制作中止の危機だったのを神回避した牧野雅宏の手腕に感動しました。和製ミュージカルにハマるきっかけにもなりました。第1位、痛ましき謎への子守歌。10月公開、立ち去った女のラブディアス監督作で、去年東京国際映画祭で見ました。8時間の映画の中にリュミエールから怒りのデスロードまでの映画史をねじ込んでいて、かつフィリピンの歴史もわかるすごい作品。天国に一本だけ映画を持ち込めるならこれを選ぶだろう作品。おー、すごい。ラジオネーム山岡さん。第3位、タクシーハンター。 妻をタクシーの乱暴運転で殺されたエリートサラリーマンが復讐のために香港中のタクシー運転手全員を殺しにかかるというスケールデカすぎな復讐劇。そんな殺伐とした中でも優しいお見舞いや某映画パクリトレーニングシーンなどお笑い要素がふんだんに入れ込まれており、見終わった後で元気になれる作品です。第2位、ファーザーズデイ野獣の腹渡。エログロナンセンスのメルトダウンという煽り文句の通り、凄まじい量のエネルギーでやりたいことをやりきった感が爽快な作品。ストーリーはガバガバ、おぎれつ描写多数な上に絵も小汚いですが、圧倒的な笑いで全てがどうでもよくなる改作です。第1位、マッド探偵7人の容疑者。他人の多重人格が具体的な人間として見えてしまうという頭のおかしい刑事バンさんの珍妙すぎる言動が最高。バッグに詰められて階段から落とされるなどの殺された女子高生が辿った軌跡をトレースして犯人を割り出したり、容疑者が食べた中華料理を何度も繰り返し食べてその考えに近づいていくなどの捜査手法が斬新で、これまでで一番草生えた映画視聴でした。ラジオネーム、前田直樹さん。第3位は、まだ決めていません。これから出会う作品ですね。第2位、セブン。ブラピのかっこよさから始まり、デビッド・フィンチャー監督手腕や殺人事件がどう解決するかというストーリーも秀逸。お気に入りは、タイダの特殊部隊が突入してから、刑事、ディテクティブと叫ぶシーンと、ジョン・ドゥが警察署に来て、刑事さん、刑事さん、刑事と現れるシーン。終盤の真相が分かり、ミルズが何言ってんだよお前嘘なんだろ嘘だと言えと同国するところがいいってことですね。第1位、バック・トゥ・ザ・フューチャー。日曜洋画劇場の三ツ矢 U 字版を見てから何度も繰り返し見ています。自分の映画愛を決定づけた作品です。何度見てもいいです。サントラも LD もビデオも DVD もブルーレイまでほとんど買っています。ラジオネームオープンリスさん。第3位、トイストーリー3。映画を見て大号泣した人生初の作品であり、アンディがおもちゃたちとお別れするシーンは今思い出してもうるっときてしまいます。第2位、エヴァンゲリオン新劇場版派。テレビアニメ版からエヴァにドハマりしていた私ですが、この映画はエヴァがエヴァらしくないことをしたらとんでもなく面白くなっちゃったという印象。見るとしばらくしてまた見たいとフラッシュバックに襲われて、結局劇場で計5回見た映画はこれだけです。第1位、パッチギ。暗い映画愛で採用させていただきましたが、鑑賞後には感動しているんだけど涙するわけでもなく、えらい映画見ちまったという、呆然とした気持ちで映画館を後にした唯一の映画でした。ラジオネーム、エリア48さん。第3位、頑張れベアーズ。6歳の時に母親が連れて行ってくれた最初の洋画であり、野球を始めたきっかけとなった作品。以来約40年間野球を続けられているのは、この映画のおかげ。第2位、スターウォーズエピソード4。9歳の時に劇場鑑賞した時に、映画、音楽、デザイン、ファッションなど、脳内でいろいろなサブカルチャーの扉が覚醒した映画。今も映画を好きでいられるのは、この映画のおかげ。第1位、七人の侍。恩師との出会い、仲間探し、心情、人情、本質など、人生の機微を教えてくれたこの映画にはいつも共鳴しています。自身の人生あるあるも投影していて、映画愛の背骨となっているのがこの映画です。ご飯を食べるときにいただきますよりも、この飯おろそかには食わんぞと唱えます。僕の体と人間形成はこの3本でできていて、これからの人生も一緒に生きていく映画です。ラジオネームピカチュのパパさん。第3位、3泊4日5時の鐘。僕の住んでいる神奈川県茅ヶ崎市でオールロケされているので、生涯ベストです。しかも本作を見た映画館が平日の夜ということもあったのか、ガラ空きで、ほぼ貸し切り状態で見れたので、これは俺の映画だと勝手に強く思い入れてます。第2位、マルホランドドライブ。夢に破れていく主人公の末路が悲しすぎて、見るたびに胸をえぐられます。先日、角川シネマ新宿で見直したのですが、終盤の展開は本当に辛かったです。でもだからこそ、自分の心の中に残しておきたい大切な映画です。第1位、ブギーナイツ。マルホランドドライブにも通じる夢に破れる人々の物語なのですが、最後の最後にかすかな希望を提示してくれるので大好きです。ひどく傷ついても自分に半ば無理やり自信を持ち、奮い立たせ、過酷なポルノ業界に戻っていくラストの主人公にどれほど救われたか。ありがとうダークディグラー。ありがとうポール・トーマス・アンダーソン。ラジオネームヨギーのレイナさん。オールタイムベスト3ということで、五社秀夫作品縛り。ご用金、人切り、闇の狩人を挙げさせてください。去年末に、町山智博さんと春日大地さんのトークイベント以来、ズブズブとハマってしまいました。たまにストーリーぶっ飛ばして、経緯がハテナとなることもありますが、春日大地さん曰く、五社秀夫作品は映像を浴びるものなので、納得。特に人切りは、柴良太郎の人切り遺像が原作で、中台達也、勝新太郎、千葉真一、三島幸男の盾に惚れ惚れするので、一押しです。ラジオネーム、ポテマキさん。待ってました！オールタイムベスト！どこかで語りたいと思っていたので嬉しいです。第3位、偽りなき者。以前ヨーロッパ映画の回で送らせてもらった映画。ネクラな上に愛想のなさも相まって、小さな衝突を繰り広げてきた自主人生と最低な村八部をされるマッツ・ミケルセン。 ことの発端は当事者同士なのに、外野がシャシャリ出てくることで、さらにマッツが不幸にさらされる。痛いほどわかります。中学時代、あと少しで仲直りできた坂井くんにくだらん告げ口をした女子を今でも恨んでいます。まずは当人同士が接近しなきゃ解決するものもしないんですよ。それを外野が引き裂いていけシャーシャーと持論抜かすとかふざけんな。劇中はそのあたりがクリアにされており、一筋の希望を感じるので少なからず救いはあります。無関係で無関心な人々や絆やつながりを意図せず破壊している現代社会を鋭くついているなぁと思います。第2位、冷たい熱帯魚。サクッと言わせてもらうと、でんでん扮する村田はうちの会社の社長と瓜二つなんです。人殺し してないというだけで、村田のように優しく包容力があるように見えて、実のところ汚く小ずるい嫌な男らしさを押し付けてくる良くも悪くも昔気質な人なんです。そのため長年働いていく中で、劇中の船越みつるのように、勤める前と後で自覚があるくらい違う人間になっていました。でもまあ嫌でも人と接するので苦手だったコミュニケーションは少しくらい良くなったと思うので、シャマトさんにはシンパシーを感じずにはいられません。第1位、セッション。セッションの何が好きかといえば、実は私、学生時代にプロレスラーを目指していた自分と主人公アンドリをいろんな部分で重ねてしまうからなんです。偉大なジャズドラマを目指す彼が講師フレッチャーからどんな不条理なことをされても突き進む姿勢、それとプロレスラーになるために友達もいらない、恋人もいらないと言い聞かせながらひたすら筋トレだけをしまくりながら過ごした灰色の青春時代。才能もないし、フレッチャーのようなコーチも可愛い彼女もいませんでしたが、私の学生時代は確実にアンドリュー青年とリンクしていました。特にあの壮絶なラスト、あれは結局挫折して普通の社会人生活を送るクソったれな今の自分が見れなかった景色そのものなんです。再びステージに上がり人生最高のプレイをすることによってフレッチャーという己の狂気に打ち勝ち、ついには同化を果たす。そして怒涛のようにエンディングへなだれ込む最高の切れ味。多分これ以上の映画には出会えないと思うほど大好きな一本でした。ラジオネーム牛田智之さん。オールタイムベスト100を常に更新し続ける無人島キネマの牛田智之と申します。今回のお題トークのテーマがオールタイムベストということで、これは俺の出番だと思い投稿する次第です。僕、牛田のオールタイムベスト1は、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンでした。ヒーロー映画として描いてほしいことが全て描かれている、男の子としてストレートに憧れることができるヒーロー映画です。しかし実はこの度、オールタイムベスト1位が新しく入れ替わりました。その作品は、ダンケルクです。通常版、IMAX 版、35mm フィルム版と計3回鑑賞しましたが、撮影技法や映像、音響などのクオリティもさることながら、ヒーロー映画としてアベンジャーズを凌駕していました。トム・ハーディ、ケネス・ブラナー、マーク・ライランスがそれぞれ陸海空のヒーローを演じていましたが、それよりも民間船でダンケルク港に救援に来た民間人たち、彼らこそが映画を見ている僕らにもなり得るヒーロー像を示してくれていました。というわけで、オールタイムベスト3は1位、ダンケルク、2位、アベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロン、第3位、ゼログラビティです。それではこれからも楽しい番組期待してまーす。ということで、皆さんからこれすっごい熱量がね、うん、今までで一番詰まってるようなね、うん、メールをガツンとこれいただきましたんで ね、ま
あ、そらそっか、
これおろそかに語れませんよ。ちょっとついていろいろあれするわけですけど。
いやー、はい、
すごいですね、まあ、特にその牛田さんのエイジオブウルトロンって
ちょっとびっくりしたね。
びっくりしたよね。世間的にはそんなね、どっちかというとおいおいウルトロンかいみたいなね、うん、シビルウォーでやっと面白くなったぜみたいなさ、うんうん、ちょっと印象もまあなくはないよね。けどウルトロンなんだね。
だからやっぱ響くヒーロー像が
かっこいい、うん、賢い、かなり強い、その辺をね抑えてるじゃないですかね。
金繰り捨てる。
金繰り捨てたりしてるからね。ポニースタグもいろいろそういうとこも皆さんありますか、なんかこう、あ、私もこれ共感できるみたいな。
いや、 やっぱり前田直樹さんの1位に挙げてくださってる、いや、バックトゥーザフューチャーは。
バックトゥーザフューチャーね。
そりゃあね。
そりゃあね、これはマリッペのオールタイムベストにも入ってくるんじゃないですか、これは。
どうですかね。
どうですかね。
もうバックトゥーザフューチャーなんて、人類のオールタイムベスト10になりそうだよね。
うん。そんな感じですよ、本当に。
本当ならね、殿堂入りを設けてね、うん、バックトゥーザフューチャーを入れといてもいいぐらいなんですけどね。俺、あれですからね、将来の夢、博士って言ってましたからね、小学校の時。
あの頃。うん。だから博士はこの、
毒ですよ。
毒のことだ。
俺、白髪になって、白衣着て、うん、なんか試験管とかこういろいろ混ぜたりして、うん、なんか爆発してボーンとか、ああいうことを将来的にやると思ってたんだよね。そういうことじゃない
やらかった、ね。まあそうい
うことですね。私、オープンリーチさんの3位のトイストーリー3。うん、
それはね。
ボロ泣きですね。
ね、最後のシーンでうるっと来てしまいますっていうのも共感できるし、3が私一番好きですね。
いや、俺もそう。3が好きなんだよ。 だからね、4はね、作んなくていい。
まあ、もう動いちゃってるけどね。
もう、綺麗に完結してるよ。
綺麗に完結したのにね。
もう俺もね、今回もね、この収録にもね、ぬいぐるみさん駆けつけてくれてますけれどもね、
はいはい、
今回ワグマくんっていう、僕のお友達が来てますけども、はい、やっぱりね、ぬいぐるみは僕の中でね、死なないペットとして、常にこう。
ペット？
ペット？いや、家族。死なない家族。
はいはいはい、
まあ、でもね、声かけてあげなかったりし続けたら死んじゃいますからね。
まあ、それは
なんか意思疎通取れてない感じになっちゃうから、
うん、
本当に、
うんうん。
気をつけてみな。
うん。
狂人みたいなこと言ってるけど。
まあ、それかまあね、ぬいぐるみたちの中でね、愚痴られてるよ、ね。
あ、そうあるよ。
あいつもうダメだっつって。
そう。
トイストーリーみた
い。もうやる気ないわ、あいつって。
うん、俺、トイストーリー3見てから、うん、一体も捨ててないからね。
なるほど、
ね。ぬいぐるみは。
はいはいはい。
だから、今後も増え続けていく。
そうです。
はい。よろしくお願いします。
あ、俺やっぱこういう中で出てきて、お、嬉しいなと思ったのは、うん、やっぱ山岡さんの1位の、
はい、
マッド探偵ですね。
すいません、ごめんなさい。
あ、これジョニー・トー監督の、
これそうなんだ。
は
い、
へー、
そうなんだ。やつなんで、いやーもうね、マッド探偵なんで。
超面白そうだよね。多重人格が具体的な人間として見えるって、うん、今劇場でやってるさ、僕のワンダフルライフみたいなさ、
うん、
あの犬ちゃんだってさ、姿形毎回違うわけだけど、うん、でも同一の犬なわけじゃん。
うんうん、
まあ、そんな感じかな？
いや、もうなんか、いや、
そういうことじゃない？
これ7人ね、多重人格であれなんですけど、はい、それが見える探偵さんがその人見ると、7人ゾロゾロ一緒に歩いてるんですよ。
あ、そういうこと？
楽しい。
面白い。
あ、それ面白いね。
そういうこと。
そういうことか。この時だけその人に見えるとかそういうことじゃない？
そうじゃないんですよね。
あ、
なんかね、なんじゃこりゃってなります。
前歩いてる人物が変わるみたいな。
あ、そういうところはあるかな。だから、うん、
同時に引き連れてんだ。
そう、同時に歩いてて。
なんか心理学的にもちょっと違うんじゃないかって気が。
まあまあまあ、まあ、
しないでもないけ
ど。あとその、この言ってるように、その探偵が霊能力でもないけど、なんかそういうあれがあって、
うん、
殺された女子高生に同じ行動をしたら犯人が見えてくるとか、
うん、
それがちょっとね、笑っていいんだか分かんないみたいなね。
聞いてるだけでマッド感がね。
そう。だって、カバンかなんかに入ってたかな。入れられて、階段ゴロゴロゴロゴロって落とされるみたいなやつだったかな。うん、それを自分でやって怪我するからね。怪我したら分かったみたいな。
体張って。
そう、体張って。
へー。面白そう、
うん。山岡さんの選定基準がやっぱり草生える。
あ、草生えた。
っていうところなんだなっていうのがすごく安心しますね。
安心しました。
ポテマキさんの3位に上がってる偽りなきものは見ようと思ってるんですけど、
うん、
なんかあらすじ読むだけで辛いからなかなか踏み切れないでいるんですよね。
うん、確かにマッツ・ミケルセンさんなんか重たいの多くないですか？
重たいの多い
そんなイメージ。
じゃあチブンブンさんのね、この空の花長岡花火物語ね、もうほんとね、あの脳内キャパオーバーを引き起こすぐちゃぐちゃな映像って書いてあるけど、
うんうんうん、
ほんとね、ほんとそうなんだよね。なんか、ほら、やっぱ俺らね、あの、ハウス見たから分かってると思うけど。
ああ、そっか、同じ人か。
あの、戦争のね、演劇してる最中に、空襲受けてるみたいな合成と、
うん、
なんか一輪車乗ってワーワーやってるキャーキャーみたいなと、うん、なんかもうね、すごい字幕めっちゃバンバン出てきて、で、絶対言わねえだろう、みたいなね。
うん、
この雨痛いよみたいな。字幕出るみたいな。そう、よくわかんないよね。
なんか、一心一心の情報量がアホほどやばいんだよね、なんか。
そうそうそうそう。すっごい、もうぎゅうぎゅうに詰まってるんだよね、う
ん。ハウスなんか全然見やすいみたいな。
ほ
ん
とほ
ん
と、そう、ハウスすごく見やすかった。
ハウスが見やすいレベル
なん
だ。
うん。
まあでも逆に言ったら、確かに集大成的なのがあるから、やっぱりね。
今度またね、大林さん、花形見っていう新作公開しますけど、うん、それもね、集大成的なっていう話になってから、いやー楽しみですね。
エリア48さんが2位に挙げてるスターウォーズエピソード4は、
うん、
これは確かにリアルタイムで劇場で見たらすごかったんだろうな、みたいな。羨ましいですよね。
9歳の時に劇場鑑賞したって書いてます。
うん、いや、それはいろんなことを影響受けて人生変わるよね。ね、
うん、
まあそういう人がいっぱいいただろうね、世界中にね。
いや、こういう SF オペラはもう存在してないもんね。
きっとそうですよね。羨ましい。
ほんとね、ドゥーンあったらどうなってたんだろうっていう感じするよね。ホドロフスキーがやろうとしてた。う
ん、まあ今度でもドゥーンはね、ドニ・ヴィルヌーヴさんが作りますからね。
へぇ、メッセージの。
すごい時代でしたね。ピカチュウのパパさんが3位に挙げてるあの3泊4日5時の鐘と僕知らないんですけど、
うん、
映画館が貸し切り状態で見れちゃった時ってあるじゃないですか、
うん
うん、ああいう時の特別感ってなんかあるよね。
ありますね。
あるね、
うん
うん、
私ザ・ウォーク見た時がほとんど一人の状態で、それもあの六本木の TCX がなんかすっごい大きくて、で朝一の会で行って、平日の。もう全然誰もいないって状況で私が見て、で、なんかコマーシャルがやっと終わったなぐらいのところで女の子一人だけ入ってきて、私とその子だけで見るっていう状況で、わーってすごい大きな画面で、すごい広いところにポツンって座りながら、あの映画を見るっていうのはすごい良かったですね。
それは特別な体験なんだよね。俺もあのね、ピクサー、ジョージ・クルーニーの映画、うん、俺一人だったのね。でも終電迫ってたから、途中で出ちゃったんですよ、俺。気づいて後で、あれこれ、俺もしかしたらこれ最後まで見たら間に合わなくねと思って、出ちゃって、ああ誰もいないね、あの上映が続いてることを思うと、なんか申し訳なくて。僕だけのために上映されてたような映画が、もう今無人のスクリーンを照らしてるっていうね、うん、悲しかったですね。
切ない。
切ない。
しかし、ピカチュウのパパさんの選んでるのは、本当年齢的に考えて不思議ですよね。マルホランドライブとブギーナイツって、うん、あれこれ見ていいのかなってギリギリじゃないかみたいな。
確かにね。俺の業界のね。
とかね。
あれだし。あとなんか、ヨギーのレーナさんのね、この監督縛り。
ね。
で、
うん、あ、そう来たかみたいな。
ね。
面白い。
こう本当にオールタイムベストなのかどうかもちょっとよくわからないけど。ね、うん。ありなんですね、これもね。ごしゃひで俺この3つ見てないですよね。うん。でも一応その、春日大志さんのね、はいはい、新書は読んだんですけどね。
うん。うん、吉原炎上とか、桐生花子の障害とかは見てるかな。うん。一番有名どころぐらいかな。うん。いやでもやっぱり、まあ強烈ですよね。
そうだね。でもこの感じだと、里見発見伝とか、あの、送ってきてくれた理由がなんかわかるよね。なんか、首飛んでシュパーンってピューって突っ走り込むみたいな。
まあまあまあ、そういうことじゃないと思うけど、ご社員用ね。その、
ね、
人間のドロドロしたね、内面とか見せつけるみたいなね、感じが。
そういうこと
わ、ね、かんない。俺が見てる範囲の二つが特にそういうのが強いからってなるけどね。
いや俺もなんか三匹の侍的なね。なんかああいう感じかな。まあいやいやいや。いや、ほんと熱量がね、
みんな、
こもっててね、俺らこれから発表するのね、おじけづくっていうかね、俺らこんなにテンション上げられるかっていう。
あとやっぱりこう全体的にそうだよなって思うけど、作品そのものだけじゃなくて、やっぱり自分の実人生にどう映ってるかとかがやっぱりオールタイムベストにやっぱりね選ぶとかは出てくるのかもしれないね。
僕ら映画凡人はですね、映画なしでは生きられないっていう体ですからね。
はい、
これどんだけね重たいオールタイムベスト用意してくるか、楽しみだなぁ。ということでね、後ほどね、僕らのね、オールタイムベストも発表するんですが、みんなからね、オールタイムベスト3を募集しといて、僕らね、オールタイムベスト10をね、
ずるい。
ずるいけど、発表しますんで、その辺ね、許していただきたいなと思います。ということで、次回のミニお題トークはですね、宇宙映画。
はぁはぁはぁ。
なんか今ね、エイリアンやったり、ドリームやって、なんか宇宙行こうとしたり、いろいろ宇宙絡みが多いんじゃないかなと。いうことで、宇宙に目を向けてみましょう。ということで、そちらお待ちしております。次のコーナー行きましょう。
トイラジ！
急げ！映画館！
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、ゆり心。こちらについて語っていきましょう。
2017年日本映画、主人公凌介は、ある日余命わずかな父の書斎から、一冊のノートを見つける。ゆり心と書かれたそのノートは、人を殺めることでしか心のよりどころを得られない女性の葛藤が綴られていた。その内容が事実か創作か。凌介は様々な疑念を抱くも、強烈にそのノートに引きつけられていき、といった物語です。
こたつ見ました。
おまけ見ました。
タンタン見ました。
チャムレイ見ました。
マリッペ見てないです。
はい、ということで、マリッペのために4人があれしていくというやつです。さあ、テンション聞いてみましょう。こたつ、想像していたものよりはるかにいいっていう印象ですね。おまけさん。
いや、ほんとスルーしそうだけど、今回当たってほんと良かったですね。めちゃくちゃ良かったです。
おー、
個人的には。
タンタン。
私もめちゃめちゃ良かったです。
おー、チャムさん。
私はちょっとあんまりでした。
あんまりでした。チャムレイさんはね、いいっていうことなかなかないですからね。
そんなことないですよ。
なんか引っかかりますよね。
ということで、じゃあ、今回のね、監督があの、熊沢直人さん。
はいはい。ね。
なんですよ、うん。僕ね、今まで、この人かーっていうね、イメージだったんですよ。あの、虹の女神とかね、あの、岩井俊二の制作かなんか、近距離恋愛とか、君に届けとか、なんかでもね、今年やった、 心が叫びたがってるんだ、実写版。うんうん、もうため息もんだったんですけど、個人的に、ね。
だからなんか、単純にそういう並び聞くと、うん、ジャンル違いって言い方変だけど、うん、あれ、あ、そういう人だが撮ってんのとか、
まあ、確かに、最初の方ね、親指探しとか、まあ、山田裕介のホラー寄りな
の
を作ったりしてるから、まあ、そっちのもしかしたら。
そういうことがやりたい人なのか。
そうなのかもしれないね。うん、てか、こっちの方が全然合ってんじゃないかっていう。
まあ、そうなんだろうね、うんうん。
同じ監督だと俺思えなかった。
あ、はいはいはい、
こんな上手な人だった
んだ。はいはい
うん、ちょっとびっくりしちゃったんだけど。で、原作がですね、沼田まほかるさんのゆり心っていうんですけど、まあこれ、あの文庫版のね、解説のところにね、うん、まあ滝井浅代さんって、まあ僕もよくお世話になってる、まあ、多分日本で一番売れてる文芸ライターの方いると思うんですけど、まあ、その方によれば、なんか2011年にね、突然、沼田まほかるブームっていうのが起きたと。
う
ん、皆さん、ご存知ですか？ブームですよ。ものすごいブームが起きました。
いやー。
存じなかった。
うん、
あー、疎かったですか、うん。その時ね、文庫になってたのがちょうど3冊だったんですね。うん、9月が永遠に続けばでデビュー作と、あと彼女がその名を知らない鳥たち。これ、
うん、あ、今度、この映画に、
ね。映画やりますね。あとね、猫なりって、俺これ大傑作だと思ってるんですけど、猫なり。の3冊がね、飛ぶように急に売れたんですね。で、これなぜかっていうと、このゆり心の単行本が発売される時に、うんうん、出版社側が今まで出てる文庫を全部帯を変えて、新しくちょっと仕掛けたんですね。
う
ん、そしたら、バッと火がついて、うん、急に怒涛に売り始めたっていう。ことがあって、港かなえさんとか、うん、あの辺のイヤミスって言葉がちょうど定着し始めた頃だから、これもものすごくこう受け入れられやすかったんじゃないかな。
そう、だからそれまでは、批評家とかにはね、好きなものにはすごい評価高いけど、ゆり心で、
大藪春彦
を受賞、うん、本屋大賞もノミネートして、一気に売れ出して、で、そのおかげで他のやつも売れたみたいなも書いてあるから、うん、だから帯にそういうこと書いてあ
った。かもしれないね。
ゆり心が。
ちょっと当時の覚えてないんですけど、うん、まあでもとにかくこの、まあ、文芸の界隈では、沼田まほかる事件って言われてる。
ほうほうほうほう。
もう事件化
して。事件化ぐらい
です。こんなこと起きるんだって。だってこんな仕掛け方できるんだったらそれみんなやってるよ、うん、
やってるよ
という感じで、だからもともと全ての作品のレベルが高かったからこそ、うん、みんな他の作品を手に取って、うん、あ、この人やっぱ面白いじゃんっていう感じでこう盛り上がっていったっていうことなんですね、うんうん、
しかもなんかすごい50何歳でデビューなの。
そう、すごい遅いこの人、
へー、
うん、ということで僕はそのまあ原作本を先に読んでから今回のこの映画を見たんですけど、うん、なんか今読んだよ的な人います？
私映画の後に読みました。
あ、読みました？
うん、
どうですか、印象はどうですか？
え、私は全然映画の方が、
これ、ね、僕もなんですけど、うん、小説より明らかに映画の方がいいと思う。
マジで、
まあ、小説も面白い、
面白いな、
もちろんね、うん、そうそう、けどね、やっぱまだちょっと洗練されてない感がちょっとあって、小説の方で、
うんうんうん、
この辺とか全然まだ削ぎ落としてもいいんじゃないのかなとか、うん、なんか膨らませなくてもいいのかなみたいな風にちょっと感じるとこがあって、そこが綺麗さっぱりタイトにピュッとね、映画はなってたんで、めちゃくちゃいいじゃないっていう感じになってましたけども、はい。っていう前提でどうぞ。
なんか私、吉高由里子さんの映画多分初めて見て。
うん、えー、
そう、
あんなに出てんのに、
そう、
そうなんです、
こういう人なんだみたいな、
分かんない、こういう人なのか分かんない、
なかなか初めて見るの、
それが初めての印象になって、
でもちょっとヘビにピアス感あるかも、
ね、ああそうな、
あ、
そう
か、あ、そっか、それの人
キャラ的にね、うん、影があって、
なんとなく、そうそうそう、
ちょっと濡れ場もあってみたいな、
そう、うん、そうだね、うん、危ないところまで行っちゃうっていうところ
だね、あと松坂さんも初めて見ました、
あ、松坂通り、
はい、
あんなに出てるのに、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
いや、やっぱね、やっぱいいっすよ、なんだかんだ、
うん、一番私見たことあったのが、あの、お父さん役の人でした。
え、誰誰え、わかんないっす。
高山優也さんです
。え、誰、
なんかアウトレイジとか全部出てますし。
そうなんですね。
あと、踊る大捜査線も出てるから。あ、まあ、私も認識はしてないけど。
そうか、
実は一番見たことある人だった。
あ、
へー。
ようやく印象づきました。
私初めて見ました、あの方。
まあ見てるんだろうけど全然覚えてない。
う
ん、
いや、逆に松健って言うのかと思って今。
私もそうだと思いました。
松山健一かと思ったよね。ね、
松山健一と薩川さんが同じ回数ですかね。どっちも2回目お会いしました。
まあいろいろ印象的な人いましたよ、
うん。やっぱり最近、あ、いいな、いいなっていう、やっぱり女優陣が結構揃ってる感じがすごく良かったですね。うんうんうん、あの、やっぱ吉高さんはまあ前からあれだけど、去年姫アノルとかでもちょっと有名人か話題になった、松川あゆみさんとか、うん、まあ最近結構いろいろなところで見るけど、うん、清野菜名さんとか、うん、吉高由里子の少女時代、うんうん、中学時代のね、なんだっけ、清原かなさんとかね、うん、とかがいろいろ出てて、うん、あ、なんかそういう、なんかこう女優の集め方 がすごくいいなとか思って、うんうん、
その大人の人たちね、なんか日本映画で結構脱げる女優が集まってるなって思ったんです
。あ、そうか、うん、なるほどね。
あ、まあそういうシーンは別に特にあったことないけ
けど、
うん、でもあってもおかしくない。
そうそうだね、う
んうんうん、覚悟がちょっと感じられるなみたいな感じがしましたね。でもね、薩川さん最初出てきた時俺誰か分かんなくて。
あ、そう、うん、ああそっかさ、今回ちょっといろいろ雰囲気変えてるからね。
そうそうそうそう、喋り出したらあ、薩川さんだっていう、うん、
辛い人生歩んできて、うん、リストカットすることでしか気分がスッキリしないっていう女性に出会ってっていうね、壊れた危ない友情とかもできてきてっていうものあった。なんか
もうね、二人の演技力が素晴らしすぎて、
いや、すごいよね、やっぱ薩川さんすごいっすよ。
そう、すごいっす、
感激、
うん、ものすごいね、血が出てるのは抽象表現としてあれはいいと思うんですけど、うん、お互いに切り合った
りとか、
ああいうとことか結構見せんなこの映画みたいな、うんうん、熊沢さん感なかったから俺。
そうだよね、そういうとこにね、
手元見せないとか、うん、そんぐらいの感じでいくのかなと思って。
いや本当に普通に下手なホラーよりも
全然
えぐいよね、うん、心理的に与えるとことかが、うん、そうだから映像がすごく独特で、うん、多分俺この映像の感じ作れる人初めて見た、ね、だからすごくオリジナリティあるなと思って、うん、多分松坂桃李とかがいる今パートシーンは普通に撮れてて、まあそれもよく撮れてるんだけど、やっぱりね、あの松坂桃李が実家の押し入れからね不思議なノートを見つけちゃって、うん、なんかそれが日記なんだか小説なんだかわからないよねってやつ で
そわそわする
ね。そうそうそう、それ読んでたらもう止まらないみたいな感じで、それの主人公が吉高由里子の でそれの読んでる体で、あのシーンが別の映像になるってやつで、そのシーンは映像の暗さとか光のつけ方とか、要はホラー的な演出としての映像のつけ方してて、よく見るホラーの映像の質感じゃなくて、なんかまた別の質感があって。
俺愚行録にも結構近いなと思ったんだけどね。そうでもない。
だから個人的にはやっぱ愚行録とかはやっぱり日本映画ではないようなクオリティの感じがしたけど、うん、これは日本映画として独自で開発したような感じがすごくして、でもそういうオリジナルなルックになってるっていうところは似てるところはあると思うんだけ どだからってなんか単純なホラーではないんだよね。
私結構ポイントポイントなんですけど、
はいはい、
すごいいいなって思ったのが、なんか親子で松坂桃李と高山優也さん、うん、父親がなんか一緒にカニを食べるシーンが あれなんかお互いカニの身を一生懸命取って
あれ良かったですね、
うん、でなんか松坂桃李がはい父さん取っといたよって言って、うん、まあお父さんもう病気だから結構、うん、体きついかなみたいな、多分そんな感じで渡したら、なんだよ俺もお前の分取ってたよって言って
後悔しする、
そう、あのシーンが私すごい好きで、
確かにね、
和む
なと思って、なんかそういうポイントがいっぱいあって、
そこのシーンで完全にね親子の関係性がもう分かるからね、ぐどぐどぐど言わなくてもね、
そう、
どういう付き合い方してきたか
っていうのをさらっと見せるっていうか、でお互いをどういう風に捉えてるかっていう、
なんかまあくどくど説明しない感じがいいんですかね、そういうので表していく、
やっぱ
心地がいい感じ、
それが似合う映画と避けた方がいい映画
はあるから、
なるほど。
単純にあれですね、私が苦手なものがちょっとこの映画に詰まってたから、とまず虫、ムカデですね、ムカデのアップとかが
ふんってふんづけるとかね、
ムカデアップね、うん、もうそれはもう話関係なくその絵面が生理的にきついと、
うんうんうん、ダメでした。あとダムです。
ダムダメ、
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 ダムが本当にダメで、
どういうこと、
ダムダメ、
ダム本当にダメなんですよ。
なんだろう、
高低差とか
薄暗い感じと、
え、なんなんだろう、なんかあの深い暗い闇の溜まった水っていうのがなんだろう、なんかもう、
まあ、あんまいいイメージはないですよね。
多分前世ダムで死んだんだろうね。
でも多分前世絶対水死だと思います、まあまあまあ、私。水族館、魚とかも苦手だし。
あ、そうなんだ。
まあ言ってました
、ね。なんか魚正面が。
あ、はいはい、あ、海で死んでるわ。よかったじゃん、今日分かって。
そうだからダムも後半に出てくるじゃないですか。はいはい、そこも、あ、ちょっと。
後半が多いね。
ダメだな。
確かに。
っていうのとか、怒鳴り声とかかな。
あー、はいはいはい。それは俺もちょっと思った
。そう、松坂桃李がこう、あんなヒートアップしちゃってて、なんか途中からなんか藤原竜也の演技が
見
えてきて。
そう、ほんとそう。なんか、松坂桃李ってすごい好きなんだけど、このまま行 くと藤原竜也とか小栗旬貸してってて、いやそっちなよ君、もうちょっとこっちで全然戦える人だよって、だってコメディもできるしさ、まあ、まあ、
小栗旬だったよ、いや結構藤原も、まあ、ある意味では器用に何でもやれる、
そうそうそうそう、
いやだからその中の一個だとは、
なるほど、まあ、
思う、
いやだからこれ作品のやり方ですよね、
うん、
多分ね叫ぶシーンって、うん、多分この作品においては多分俺1回でいいと思うんだよね、うん、ラスト1回で叫ばせれば多分これ成立する話だけど、うん、4回あったからね、
4回もあったんだっけ、
4回あった、あ、いらない、叫ぶな叫ぶな叫んだおいみたいなあの感じはちょっと確かにイラッと、
ね、まあでも何回か入れることによって自分でも後々やっぱり俺はそうなんだということを思い込むっていうところがの効果もあるのかも、だから唐突にやったら、
まあまあ そうだよね、
そんな順調ないじゃんみたいな、
でもねあれちょっと分かりやすくやりすぎというか、うん、なんかちょっと
それは多分
下手したら白目向くぐらいの勢いでね、ま
あ
ま
あ
ま
あ、でも多分そこは多分ホラー的なあれなのかもしれない、ね、
なのかな、ちょっとね、うん、抑制した方が映画の図としてもっと高かったんじゃないかなって気は、俺するんですけど、
全体の私が受けた映画の雰囲気からしたら静かに静かに変わっていっちゃってるみたいな描写の方が似合う感じは
だと僕思います、
うんうん、
というわけでじゃあ皆さんからもねネタバレ込み感のあるメールもいただいておりますので、はい、皆さんのメールを紹介してそのままネタバレに突入していこうと思います、うんうん、ラジオネーム山岡さんから、ちょっとおったまげ要素が多すぎやしませんかとは思いつつも現実パートと回想パートの切り替わりのテンポが快適で引っ込まれました。さつかあいみさんが大好きなさつおたとしては、今作でリストカット大好きなメンヘラという高難度の役柄を本当にその筋の人にしか見えないレベルで熱演しており、大満足の映画視聴でした。また、ヤクザ男性5、6人を単独で始末した木村太はさすがに無双すぎだろうと草生えました。これは後で僕もちょっと言いたいですね。ラジオネーム前田直樹さん、何も知識を入れないで鑑賞しました。前半部はサイコサスペンスものとして楽しめ、涼介と同じく美佐子の正体が気になりノートの先が知りたいと思っていました。さつかあいみが名演の美津子が万引きするシーンで冷蔵ケースの中のジュースが昭和のものだと気づき、もしかすると過去の話ではとドラクエ3の終盤のあの感情と同様にますますのめり込みました。そして中盤のとある展開から、木村対美佐子は改造人間である息子と未来の嫁を守るために悪の秘密結社と戦うのだと某ヒーローものをそのまま地で行くような展開にその角度から来たのかと唖然しました。人を殺すのが好きという方向性がおかしくなり、前半の殺人鬼設定はどこに行ったのか、むしろ日本版ワンダーウーマンとして再構成すべき、また日本の警察の捜査能力が上がっているから今度こそ捕まるというあなたの諜報能力や潜伏能力があるなら十分に逃げられますということで、今年のナンバーワンとんでも映画でした。ラジオネームオープンリーさん、良かった点は吉高由里子と薩川あゆみの開演は料金以上の価値がありましたし、この二人が関わるリスカシーンはなかなかえぐく見ていて気が遠くなり気絶するかと思いました。実際このシーンで何人か劇場を退出していました。
あ、
確かにダメな人いますね。
確かにわかるな、
私無理かも。
不満点は後半にかけて雑というか、エクストリームな展開に乗れませんでした。息子の婚約者と偶然過去に一緒に働いてましたというのはファンタジーすぎてがっかりだし、ヤクザの事務所に行ったらヤクザが全員死んでたシーンもあたりが血まみれなのに、ヤクザは全員泡吹いて死んでいたので、切りつけられて死んだのか毒物で死んだのかどっちかにしろと突っ込み入れてました。あと松永通り演じる凌介がムカデを踏みつけるシーンを本当にムカデを殺していたのでドン引きしました。これって動物愛護法に触れませんか？今年鑑賞したハイアンドローではエンドロールでしっかりと動物に危害を加えていませんと載せてたのに。ラジオネームピカチュウパパさん、今年のベストラブシーン賞な映画でした。中盤の吉高由里子さんと松山健一のあの世にも気持ち悪いラブシーンを見るだけでも大満足です。最初の2つの殺人シーンの嫌な感じもたまらなく好きです。特に最初の殺人はニコラス・ローグ監督の赤い影を彷彿とさせるほどの出来栄えだったと思いました。後ろめたい過去と抗いがたい愛情に引き裂かれる主人公を演じた吉高由里子さんも素晴らしいし、文字通り自分が持つ血縁に苦悩しながらついにはそこから解放される松坂桃李さんの演技も大変感動しました。特に彼がラストで映る家を見ながら流す涙が語るものを考えると胸にくるものがあります。このように部分部分ではすごくいいところもあるだけに、終盤のどんでん返しにはかなりイラつきました。説明台詞が多すぎな上にそこで説明される真相には全然説得力がないのは本当にダメ。これまで結構好意的に見られていただけに裏切られた感が正直強かったです。このどんでん返しさえどうにかなっていればもっと好きになれたのかもしれないですが、それでも好きな部分もたくさんある作品なのも間違いないです、ということで皆さんからメールいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。僕も全く同じ印象ですね。終盤からのね、話がどんどんほにゃほにゃしていくっていう あらららららっていうね、うん、気持ちにはなっていきましたけど、どうですか？
まあ、俺はそこまではなんなかったかな。
あ、そうですか。
私、その山岡さんの、ヤクザ5、6人を単独で始末した。
まあ、みんなが言ってるやつ、ね。
木村太
江。マジないよね。
いや、俺の中ではすんげえありなんだけど。
いやいや、だってもうアトミックブロンドかなって思っちゃう、ね。
いや、
もう、
だから、あの、泡袋と血が同時なんだもん、俺の中では。だからそうできたんだと思ってる感じがちょっとあるって。
あ、だからその、なんか、生産カリみたいな謎の伏線があるからなんかもわかんないけど、だって組一個ぶっ潰してるわけだから、あれだから要はお話変えたことで、うん、映画としての見せ場作りのために、うん、人死にがめちゃめちゃ増えてるんですよ。
あ、そうなの？原作から、
うん、
ああなるほど。
だから怪物にしか見えないっていう、
うん、いやでも俺の中で怪物って結局心の中の問題が強い気がするから、だから別にやろうと思える人だったらあれぐらいの人数やれんじゃないかなみたいな。
できないでしょ。
いやいや、俺の中ではあるってだけで、あのヘッドショットみたいなもんだなと思って、だから薬で最初苦しませてやっといた後で念のためやっとくみたいな。
まあまあ、だとしても薬盛ることがまず難しいだろうから
。まあそこはだからいろいろ。
いろいろやったんです
よ。いろいろやったんですよ。あんなしょぼい組なんか緩いだろうなと思っちゃうから、雑な事務所で。いや、意外とやれんなって思っちゃいました。俺はね。
まあ原作とは全然違うんですけど。
まあ、まあ、原作はないんだね。
まあまあ、一人ですよ。
あ、なるほどね。
そうなんだ。
なんか全員抹殺するとかは。
だからちょっとあの映画的に。
映画的な。
盛り上げにしたんだ。
そうそうそうそう。まあということで、まあ原作の僕違いをね、ちょっと語っていきたいんですけど、まあ内容の改編はね、かなりうまいなというふうに思うんですけど、うん、大きく違うところは、まあ物語を引っ張る謎とかが削ぎ落とされてるっていうところですね。まあ謎の大部分は、主人公の出生にまつわる秘密。
うんうんうん、
そもそも、この日記帳が、もう書き手が誰なのかすら小説は明かされてないんですよ。男が書いてんの？女が書いてんの？もうわからない。でもこれほら、映画だからモノローグで吉高由里子も喋ってるから。
ああ、そういうこと？
もうわかるじゃん。
はいはいはい、はい。
そこの謎は一切もうない。あとですね、ものすごく大きなトリックとして用意されてるのがあって、それは母親のすり替わりトリック。
ほうほうほうほう。
なんですが、そもそも母親がいない設定になってるので、一番大きなどんでん返し要素がもうないんです。
映画では松坂桃李がちっちゃい頃に溺れたのを助けて死んじゃったってことになってる。
けど、
小説では、記憶の片隅で幼少期に母親が別人になったような気がする、そして別の母親にずっと俺育てられてる気がするっていうような、そういう話なんですよ。
あ、そこが核にあるってことだ。
そう。
へえ。
なのでで
もその溺れて死んだ的な展開は一応あるけどってこと？
ある、
うん、ああ、なるほどね。
あるけど、それをね、シンプルに母親が誰なのかだけを知るストーリーにしたっていうのは、すごくよくできてるな。
はいはいはい、
だからそれにまつわる家族構成から何もから違うんですよ。一番の相談相手は弟だし。
弟がいる。
弟いませんもんね。
うんうん、
あと、いろいろやってくれたのは親戚絡みなんですけど、全部いない。もうお父さんと俺だけっていう。このシンプルさは、完全に正解だなと。要はもうその愚痴吐く相手とかは仕事場の人でいいし、うん、そこの会話で全然通じるから、むしろ小説からいらなかったんじゃないのかなって思うぐらい、すごいいい配置だなと。あと、細谷さんっていう木村太江が演じる方いますけど、これもね、小説ではバイトで働いてる人ですね。
バイトで働いてんの？
超仕事ができる人。
そう。
けど俺こうやってちょくちょく来るぐらいの方が自然だなって、逆に俺は後のこと考えれば思います。
じゃあこれもうネタバレありだからあれだけど、細谷さんがお母さんじゃないですか。
はい、
え、小説だとずっとお母さんがいたってこと？そばに、
バイト先に。
そう、そういうことです。
あ、だいぶ違うね。なんか
だいぶ違いますね。
へ、
だから自分は母親の手によって守られていた感がちょっと出るんですよね。
そうだよね。あのずっと守られてたみたいな、ね、
みたいな、まあまあそんな感じで。
でも映画よりは近いですね、距離が。
距離近いですね。あとノートですね。複数冊あるんですよ、これ。ノート4まであって。
あ、はいはいはい。
これね、いらない。これ、ほんと1冊でいい。で、しかもそのノートが、開業もなしに、くるった感じガーって書かれてるじゃん。あれ見せるだけで、十分説得力があるっていう。これほ
ん
とこのノートを1冊にまとめたって大成果だな。要はこのノートをね、1冊だけ持ち出して、どっかでなんか盗み見て、返すときに、あれこれ実はバレてるとか、なんかそういうね、サスペンス展開とか、全然興味ないから、いらなくていいんですよ。
まあ
うん、これもその正解だな。でもね、印象的にはあんまり違いはないっていうか、なんか大事な核の部分は
一緒なんだ、ね、
結局語られてるんじゃないかなって気がして、で僕はすごくね、あ、映画版全然いいなっていう。
でもその映画になった時に一番ミステリーになるのは、その母親の件なんですか？
そうですね、
まあ、基本は母親の件、
うんうん、
だからそのノート が書いてる人が誰かがまずわからない、うん、最初ねえお父さんが書いたのかなぐらいもちょっと言ったりぐらいしてね、うんうんうん、小説家みたいなこと言って、うんうん、で読んでいくうちにほぼほぼ自分の子供の頃も出てくるが分かってきて、うんうん、それで母親が書いたのかみたいなのが分かってくる的なところが書くだから、その辺がやっぱりミステリー要素が強いのかな、
うんうん、
事件で犯人がとかではないからっていう、うん、分かりやすく、うん、
それと同時に、うん、なんか松坂さんには婚約者が最初いて、
うん、
で婚約者がなんか失踪しちゃうのよ突然、うん、結婚の約束までしたのに、でそれで困ってるところに、まあ、木村太が突然やってきて、うん、実は私あなたの婚約者と前の職場が同じだったので力になりますよ、うん、みたいな感じでこう関わり合うのと、
うん、
ノートの謎に迫るのとっていうのがまあ同時進行、うん、で、まあ、最後なんか私はもう割と前半でもうあこれ好きってなったから、
これ好き
後半のなんかそのみんなが言ってるやつは全然もう、うん、いいよいいよみたいな感じ
そうだから吉高由里子は人を殺めるとかに対して何も抵抗がないという感じがないっていうところが、
まあ、なんか抵抗がないどころか落ち着くみたいな、
それがなんか よりどころみたいな感じで、
だからより心っていうのが間違えてちっちゃい時に聞こえてきたよりどころっていう意味なんだよね、
う
ん、
多分そうだろうという推測だけど、
推測で、
うん、最初はねちっちゃい虫とかをこうね、
あのシーンも
ダメなんだ、
あそこ虫がダメ
だ、井戸とかにボンボンボンね捨ててって、あ死んでった死んでった繰り返してて、同級生の女の子がこぼれて死んだのをこうね助けずに 見るっていうのをした時に、うんうん、ああゆり心これっていうね、
うんうん、
私のゆり心、
私のゆり
心、やばい、
だからあれだよね、一応私のゆり心を見つけたをいろいろ繰り返す話なんだよね、
そうですね、
お母さんは、
はい、
うん、松坂桃李のお母さんで吉高由里子がお母さん、
そうそう、だからあの回想シーンで昔の話が吉高由里子がやるっていう、
あなるほど、
で終盤になってくると、うん、ってことは俺殺人鬼の血流れてるってなって、そうそうそう、ってことは俺もう奥さん取り戻すの、うん、できるみたいな、
やってやる
やってやるって言って乗り込ん
で、って
乗り込んでってイエーイってやったら、あれもう先に殺されてる、なんか壊滅してんだけどみたいなっていう、まあ似たような展開はあるんですよ、
そうそうそうそう、だからその、うん、松坂桃李的には途中でそのだからあの多分のめり込んで読めてるから、うん、何か自分に関わることだっていうのをずっと感じつつ読んでて、うん、お父さんが病院とか行ったりとかいない時にちょっと用事がある時だけ寄るみたいな体で、そのうちからノートを見るためだけに用事を勝手に作るとかまで行って、うんうんう
ん、超自然あの辺とか、
うんうんうん、
だから俺が思ったのはそう、松坂桃李だけギャーとか言ってるっていうのが逆にあるから、うん、
うん、
君はね違うからみたいな、
うん、
あなるほどね、
そう、君はお母さんとは全く違う人ですから大丈夫ですって思っちゃうっていう、
なるほどなるほど、
ギャーギャー言う人たちはやりません、うん、やれませんみたいな、だから俺はそれを強調してるのかな、何回も違うっていうことをあんのかなとは思ってたって、
ね、俺口に出すんじゃねえよって思ってたから俺は殺人鬼の血が流れてんだよって言うんじゃねえよそういうことみたいな、出せよ、
要はでもあれは要は多分半分は自己暗示で自分で思い込みたいとこがあって、
なるほどね、
だから口にわざわざ何回も大きい声で喋る、それは自分に大きい声で言ってるから自分に押し付けてるっていう感じがするっていう、
ダセーなっていう見方で見てて正解ってことだね、
そうそうそうそう、
お前慣れてねえよ全然、
そうそうそうそうそうそうそんな感じはしましたね、
なるほどね、うん、納得ですね、
吉高由里子が演じてる美佐子さんの方は別に何の殺意もないし、うん、殺してやるとかじゃなくて、なんか思い立ったからやっちゃったみたいな、うんうん、それぐらいだから全然違うよみたいな、私も思いながら、
あ、そうなんだ、それ正しい言い方ですね、
うん、そうですね、
でもあらすじで言ってた通りだ、よりどころとは
人を殺めることでしか心のよりどころを得られない、
そう、その一言だと思いますね、うん、はい、いい文章ですね、
いい文章です
、僕ね、なんかもしかしたらつながりあんのかな的なね、となんですけど、まあ、登場人物いろいろあった女性たちの名前がみんな、
うん、
み、
うん、
な
あ、
みちる、みつこ、みさこ、意識してるかどうか分かんないけど、その共通点を持った人物たちがなんか自然とこう繋がりを持って、なんか吸い付いてきちゃうみたいなのって、なんかね、物語作ってる時の感覚で僕も感じたことがあったんで、
へ
ー、こういうの、もしかしたら沼田さんもあったんかなとか、
あるのかもしれない。
俺もね、まあ、自分で書いた作品の悪役たちを並べてみたら、
あれみたいな。
門脇、金久保、神田、あ、全員かみたいな。
だからそんな、自分で狙ってないのに。
狙ってないのに、そうそう。
無意識で。
無意識で。だからなんかあんのかなみたいなね、
まあ、あるのか
っていう風なことを思って、 ったのをちょっとね、だから身がついたやつが出てきたら、あ、こいつはもう死ぬかなんかだ。あとね、実現されてませんでしたけど、原作のラストがすごい好きで。
あ、違うんだ。
原作のラストは、そのお父さんと、細谷さんが一緒に、車に乗って去っていく。
おー。最後に旅行に行く。
旅行に行く。
多分この話の一番特徴的で誰もあれしないのは、あの、お父さんとの最初の関係性っていうのを、こんなん誰も考えないし、誰も書けないっていう、これは沼玉ほかですごすぎると思ったっていう。
大学生ぐらいの男の人が、小学生の帽子を取ってあげようとね、排水口みたいなのを蓋を持ち上げて、はい、今のうち取っときなよっていうところで、もう若い頃の吉高遼がかけてきて、手伝ってあげるふりして蓋をバーンって落とすっていう。そしたらその男の子死んじゃった。大人になってから再会するんですよ、その男の人と。
で、それが松山健一で。
で、娼婦として吉高遼子働いてて、そういうことに興味がある人なのかなと思ったら、全然自分にね、そう触れてきたりしないし、なんか優しいことだけしてくれる。なんでだろうって過去を聞いたら、僕は過去にそういうことがあって、ものすごくトラウマがあって、まあ要は性的不能者になってますと。ことと、まあ娼婦やってたから、自分が誰の子かわかんない子も実は身ごもってて、じゃあ一緒に育てようよ、みたいなね。
多分その過去の死なせた男の子がいるからっていうのもあるんだと思うんだけど、子供自体が松山健一にとってもの救いになるだろうし、で、一緒に育てようって言ってくれてるからこその、吉高由里子の救いや希望にもなるっていうような感じになってるのね。
で、その辺が多分、キャッチコピーかなんかの、そう、人を殺した私が愛されてもいいんでしょうか、みたいな。そういうことなんですよね、その辺が。で、このゆり心っていうのは日記をつけてるから、それを松山健一が見たときに、あの時の事故って、この人のせいだったのって気づいたらもう一緒にいられなくなっちゃって、
だって要は自分の人生を壊した張本人だから、それが一番愛する人になってるっていう。
そうですね。
しんどい
ですよ。超しんどいですよ、この話。それを経た上で、その、ラストがね、あるっていうのがまたすごい。
そうなんですね。けど、映画版は
病室でお父さんが寝てて、
カーテンふわー
ってやったら、二人が
若い頃の二人になった
ってるっていうね、あの映画的な演出で。
エンディングソングがオリジナルで書き下ろしだみたいな言われてたけど、もう余韻に浸りすぎて、ワンフレーズも入ってこなかった。
すごい。
俺も
全然覚えてない。
はーって思ったら、劇場が明るくなった。
なんか、ゆり心的なカタカナ5文字の。
多分、そうだと思うんですけど。
だから、なんかこう、あー、ここ吉田がつけないでくれって思った。
まあ後半ね、いろいろ感じる人はまあ多いかもしれないですけど、中盤までね、ちょっと傑作感漂ってる。
いや、俺は後半も良かった。
後半も良かった。
泣いたんだ、最後。
そう、そういうのあるんで、ぜひね、見ていただきたい。ということで、良かったですね。
はい。
良かったです。
さあ、ということで、次回のルーレットを回していきましょう。話題作がですね、アウトレイジ最終章。ね、アウトレイジシリーズ3作目。最後なんですかね、本当にね。というわけで、こたつが入れますのが、時には当たり屋的な感じで、恋と嘘。漫画原作でアニメもやりました。おまけさん。
じゃあ、おまけは、ジム・ジャームッシュが制作かな、まあ、監督が違って、で、ね、今は亡き、俺たちのアントン・イルチンが主役だという、ポルト、
はい。まだ残ってたんですね。ポルト。はい。ただ。
私は猿の惑星、グレート・ウォーで。
おー。はい、チャムレ
イ。私、前回もあったんですけど、ドリームで。
ドリーム。エマリピエ。
アナベル、資料人形の誕生。
で、ガワラさんが、動くな死ね蘇れ。ロシアの映画のリバイバル上映ということで、はい。さあ、回してみましょう。ちょっとどれが来るか結構怖い。自分のも選ばれたくない。猿の惑星グレートウォーです。もう全部見なきゃな、じゃあもうね。はい。ということで、猿の惑星グレートウォー、皆さんで見ていきましょう。ということで、こちら前編がね、終了しまして、後編にメンバー内のね、オールタイムベスト10を紹介しますので、こちらもぜひお聞きください。それでは後半でお会いしましょう。
イラジ。